ほら、じっと黙って、そして座って聞き続けるって疲れるじゃないですか。いや、私の方だって疲れるけどね。ひでさんの方が絶対疲れるよ。あ、だって私の方がより自然にあちこちうろりうろりとこう、ある時には話、ある時には話をやめるじゃん。あなたたちはじーっとほら、同じ姿勢で保つから、体が絶対に疲れる。はい。適当に動かすことも、エコノミー症候群にならないように注意。ほら、そうですね。それから、途中でトイレに行きたいかな、遠慮しないでください。さて、最後になったぞ。よく頑張ったよ。もう私たちは2時間頑張ったんだよ。最後は質問も受け付けますからね。あなたの疑問を大切にしてください。昔ね、ユダヤ人の先生から言われたんだよ。なるほど、私たちユダヤ人の国はいろんな言葉からあるけれどね、これを一つ覚えておきたまえ。はい、何ですか。どんな質問も愚かな質問というものは一つもない。わからないから、知らないから、本人感な質問、もう一番はある。しかしそれは立派な質問だよ。どんな質問も愚かな質問というものは一つもないんだよ、鈴木君。素晴らしい。愚かな答えというものはある。まあいいよな。なるほどなと思いましたよ。ユダヤの言葉のこと。さて、じゃあ私たちは第3セッションここに入ってきますね。これはね、どういうことを見るかっていうと、パウロの手紙っていうのが全部で13あるんだけれど、初めて聞かれる方、初めてでいいね、初めてでいい。ああ、ふんふんって今受け止めてください。パウロが書いたって文章を読むとね、私パウロがコリントの皆さんに手紙を送ります、私パウロがガラティアの人たちに手紙を送ります、私パウロがローマの人たちに、私パウロがフィレモンに送りますよって、こういうその手紙をずーっと感情してみるとね、全部で13あるんですよ。これパウロ書簡文って言われるんだけれど、最近学者の人はね、こう言うんですよ。これみんなパウロが書いたんじゃないね、パウロの名前で書いた手紙が結構入ってるねっていう、こういう指摘がなされるんです。で、もちろん学者によって意見は分かれるんだけれども、まあ大雑把に分けて、パウロの名前で、パウロっていう名前が付いてる手紙がね、3つぐらいのグループに分けられるだろう、こういうふうに考えられます。第一のグループはまず7つあって、これはパウロが書いた手紙だから、パウロが処刑されたのが60何年でしょ。それ以前に全て書かれた手紙。これが最初のグループ。7つあると言われる。そしてその次が、今度は3つのグループになる。3つの手紙。これはパウロの名前で書かれてるけども、パウロ自身が書いたんじゃないわ。そしてもう一つ、3つの手紙。身がある。そうすると、7つ、3つ、3つで全部でいくつになる。13になる。こういう具合になる。で、年代的に見てどうなるかっていうと、はい、これはちょっとプリントを見てみよう。プリントを見ると分かりやすいかな。分かりにくいか。2ページ目をちょっと見てください。これは初代教会の歴史がざっとこう書いてあるところなんだけれども、この右側の方に太い字で書いてあること、これを全部勘定すると27あって、これが新約聖書にまとめられる。新約聖書にまとめられるのは遅いんですよ。300年は過ぎてる。4世紀に入ってから。で、パウロの時代にはまだないんだけど、とにかくこの時代にいつ頃何が書かれたかっていうのを見てみると、まず51年のところを見てください。51年、パウロ、コリントでガリオンに訴えられるってありますね。それの右下のところに黒いので、1テサロニケ、ガラテア、フィレモン、フィリキ、1コリント、2コリント、ローマって書いてあるじゃないですか。いくつある？あなたの目で感じて7つあるでしょ。そう、この7つ、これだけがパウロが間違いなく書いたって言われる手紙なんです。 その次にね、今度はね、79年から81年のあたりを見てください。これの右側のところを見ると、リテサロニケ、コロサイ、エフェソって3つ並んでるでしょ。はい。これは、パオロの名前で書いた手紙。大体70年から80年代ぐらいに書かれたの。まあ、見当ですけれどもね、こんな風に考えられる。だってほら、パオロが処刑されたの何年？60年代でしょうが。ね、だからその後に書かれた70年の手紙なんてのはパウロが書けるはずがないんですよ。もっともこれは学者の意見ですからね、 100% 正しいとは言いませんよ。でもこういうふうなパウロ書簡の見方がある、勉強の仕方があるってこと、今日は特別パウロのことを学ぶ日なんだから、こういう特別なこともちょっと学んじゃいましょう。こんな見方があるってことだ、ね、70年80年代にニテサロニケ、コロサイ、エフェソ、こういうものが書かれた。この中で注目して、ニテサロニケってあるでしょ。ということは、1テサロニケがある。1テサロニケどこにある？上のグループに入ってるじゃないですか。1テサロニケは間違いなくパウロが書いてるんですよ。しかし、ニテサロニケは、パウロ以外、パウロのお弟子さんたちが書いた。こういうふうに考えられる。こういう具合なんです。はい。そして、もう一グループがある。今度は、100年を超えます。112年のところの右側見てください。ここに1テモテ、2テモテ、テトスってありますよね。この3つの手紙、これも全てパウロが書いた手紙、こういうふうになっています。文面から見るとそう言われる、言えます。しかしこれもパウロのお弟子さんたちが書いた手紙で、書かれた年代は西暦の100年から120年くらいだろう。パウロさん生きてるはずはないんですよ。こんなふうに学者たちは今考えているよ。最先端の考え方を皆さんに今ご紹介しているところです。そう、パウロの13の手紙というのが大きく3つのグループに分けられたね。まずパウロが書いた、間違いない書いた手紙が7つ、その次に3つ3つだった。このね、3つ3つ両方合わせてね、第二パウロっていうふうに言います。第二パウロ書から、ちょっとお勉強した方だったらね、第二イザヤって聞いたことない？第二イザヤはこういった理由じゃないですか。あれもそうですよ。イザヤが書いたものではないんです。イザヤの伝統を受け継いだものが書いていった。それを第二イザヤ、第三イザヤって呼ぶんですよ。こういう勉強の仕方をパウロに当てはめたらば、第二パウロっていうのが生まれたんです。こういう具合です。そして一番最後のグループ、100年から120年のこのテモテとテトスに宛てた3つの手紙、これを主牧書簡というふうに言います。これもせっかくだからちょっと覚えとこう。主牧ってプロテスタントの、学者さんはこれを牧会書簡って言うんですよ。牧会っていうとね、海の名前じゃないんですよ。牧会じゃないんですよ。牧会書、何のことだか分かりませんよね。カトリック用語に直すとね、主牧書簡になる。英語で言うともっとよく分かる、パストラルレター。といえば分かるでしょ。牧者に宛てた手紙って意味なんですよ。こういうふうな読み名がついています。さて、この3つです。こんなふうに、パウロの手紙を3つに大きくボンボンボンと分けて、私たちは、その中でもってね、手紙の中に現れている考え方、ものの見方、これが変わってきてるぞっていうことを、今、ざっと見てやろうっていうんですよ。普通、ほら、パウロ書簡といって、この3つの、13の手紙が、一人の人によって書かれたと思うと、みんな共通した同じ考え方がこの中には入っているはずだ。こういう感覚で読むよね。そうすると絶対ぶつかるんですよ。おかしいな、ここに書いてあることとここに書いてあることとは違うな、こういうのが出てくるんです。でもこうやって3つに分けて考えてみると、ああだから言っていることが違うんだなって分かってくる。それが納得できる、こういうわけなんです。これは本当のお勉強会、ね、さて、この3つに流れていく出発点、一番最初のところ、それはパウロが書いた手紙、7つの手紙なんだけれど、実はその中をよく読んでみると、パウロが受けた教えというのがその中に書かれているということが分かる。間違いない。ほらパウロはね、ほら最初何も分からなかったと言いましたよね。あなたも信仰を受けたじゃないか、受け継いで学んであなたの中で深めたの、同じことをパウロもしたんだよ。その時にパウロがね、こう言われたことがある。パウロ、これは最も大切なことなんだよ、しっかりと受け止めなさい、言われた。でパウロ受け止めるでしょ。で今度はパウロが人に語る時が来るじゃないですか。 その時にパウロはね、同じように言うんですよ。これは最も大切なことなんだよ。私もそう言って受けたものを今あなたたちに告げるよ、こう言うんですよ。こうやって信仰が伝えられたんだよ。その後のパウロの手紙の中に入って、その一つがこのプリントのところに書いてある。今度は、ね、パッパッとページをめぐって、4ページをめぐってください。4ページの第一段階です。ここを見ると、丸1、丸2、丸3のところ、こういう伝承文、パウロが受け止めた、もらった初代教会の教えっていう、これ読めばすぐ分かる。第一コリントの11の23から25ちょっと読んでみましょう。これパウロが書いてある通りを読むからね、みんな聞いて、特に最初の言葉に注目して。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。受けたって言ってるよ。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。聞いたことあるでしょこれ。そうよ、感謝の祭儀の中の一番大切な部分ですよ。あの部分はほら、パウロも受けたことなんですよ。あなた方に伝えたことは私の受けたものだってパウロが書いてる。それを受け継いで受け継いで受け継いで、私たちも受け継いでそれをしているんですよ。それがゴミ座の中心に入ってる。もうちょっと続けて読みますよ。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるので。パウロの時からもうこれはずっと行われていたことなんですよ。ただしね、今との違いはあるよ。だってパウロの時代にはこんな教会にあった、こんなに人は集まってない、もっと少なかった、もっと家庭的だよ。誰かのお家にみんな集まってた。そこでもってパンを炊きながら、ブドウ酒を飲みながら、ね、主の死を記念したんですよ。主の死と復活を記念して、主がおっしゃったようにこれを私の記念として行えって、そう言ってみんなが主のことを思ったんですよ。これがパウロの時からもう行われていたんですよ。あの時から2000年経ったからね、こんな儀式になっちゃった。ちょっとこれ儀式化するんだよね。やがて変わりますよ。また変わる。原点はここにある。こうやって主を記念することですよ。主の死と復活を記念する。これがね、記念できない儀式になった時にその儀式は死ぬんですよ。その儀式は変えられるんです。大切なのはこうやって主の死と復活を記念することなんです。パウロのところ、これパウロが受けたものだ。こうやってパウロが教えられたんですよ。それからもう一つ見てみよう。キリストさんがフィリピの2の6から11、これはスラスラスラっと読んでて、これが伝承句かってことはなかなか分かりにくいんだが、読むぞ。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものに変えられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、 である神を称えるのです。ちらっとかたらって読んじゃったからね、分かりにくいかもしれないが、ここにはね、イエスの死や復活語られてない。特に復活はすっ飛んじゃってる。十字架の死は復活は語られないんですよ。代わりにね、高く上げ、イエス・キリストは主だよって、こういう言い方が出てくるんですよ。このことが、どういうことが想像されるか、これをパウロに伝えた、この言葉を生み出していった人たちは、これはユダヤ人でない、おそらくギリシャ文化の中、ヘレニズム文化の中に育っていたキリスト教徒たち。彼らがこういう歌を作っていたんだろう。それがパウロに伝わった、こう考えられるんです。この歌の、これキリスト賛歌と言いますが、これのポイントは、イエスが誰であるかということ。イエス・キリストは主である。これがポイントです。主である。この当時は、パウロの、この当時は、それぞれの共同体で、イエス様ってどんな方か、イエス様の歌が、私たちが信じていることの中心は何かということがいろんな形でまとめられた時だった。まだ私たちが唱えた信仰宣言はなかった。信仰宣言ができるのはもっと後です。4世紀に入ってからです。パウロが死んでから数百年かかるんですよ。この時には何もなかったのよ。何が大切だったかっていうと、次に読む、どこにこれがあった、はい、第一コリントの15章、このところに皆さんのプリントだったらは、丸2のところです。キリストの復活の伝承句ってありますね。15章の3節から、これもみんなちょっと聞いて、特に最初の部分気をつけて、こうパウロ自身が書いてるんですよ。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、カトリック料理なんてなかったのよ。そんなものはゼロだよ。キリスト者の倫理、生き方、あんなものはなかったのよ。じゃあ何をキリスト者っていうのか、何を信じればキリスト者になるのかっていう時に、ここを聞いて、最も大切なことだよ、これが最もキリスト者にとって大切なことなんだよ、最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。知ってるじゃない、ほら教えられたんだよ。これが私たちキリスト者にとって最も大切なことだよって。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。君はこれを信じるか。はい、洗礼を受けろ。君も同じ信仰の輪に入る。そうしたんですよ。さらに今読んだことを見てみるぞ。まず何だったか、イエス・キリストは誰かではない。ここで言ってることは、イエス・キリストは何をしたか、イエス・キリストの出来事ですよ。微妙に違ってるんですよ。これが一番古いって考えられる。聞いてごらん、キリストが私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。これが最も大切なことだっていうね。さっき読んだとことは違うよ。さっき読んだとこはどういうことだったかというと、イエス・キリストは主である、イエス・キリストは神の子だ、神に等しいって、こういうことを言ってたんですよ。ここは違うね。まず私たちにとって一番大切なこと、それはイエスの出来事だ。イエスの死と葬りと復活と現れたんだ。 イエスが死んだことっていうのみんな受け入れられるよ。そりゃそうだよ、あいつは死んでいいや。イエスが葬られたこと誰だって受け入れられるよ。しかしイエスが復活したこと、最も大切なこと、イエスは誠に復活された。
え、どうしてそんなことが言えるんですか。その次に行く。
ケファに現れ十二人に現れた。私たちは復活された方に出会った。その人たちの証言、彼らが確かに出会った。ケファがそう言ってるんだ。十二人がそう言ってるんだよ。だから主は誠に復活されたんだ。そう私たちは確信している。ああ、これが最も大切なことだよ。お母さん、この中で受け入れにくいこと、それはイエスが復活されたこと、そしてそれを証ししていく。ケファに現れ十二人に現れた。しかし迷ってはいけない。これが最も大切なことなんだよ。パウロ、
これだけです。
ここから私たちの信仰は始まったんだ。ここからその復活されたイエスは一体誰だ、どんな方だったというので、神と等しい方、主イエスキリスト、こういう表現が出てくるんです。その方は一体どんなことを教えられたのか、なされたのかというときに、彼は亡くなるその晩、パンを取り裂いて弟子たちに与えて、これを私の記念として行えとおっしゃったんだよ。主は自分をあなたが愛するように、大切にするように、あなたの隣人を愛しなさいと教えられたんだよ。こういう教えが後についてくる。一番最初の核の部分は、それは主が誠に復活された。そしてケファに現れ、十二人に現れ、こういうものを受けて、さてパウロは受けたものをしっかりと受け止め、そして自分の中で深めていく、また他の教えもどんどんと学んでいった。そしてパウロは人々に語るようになる。今こういうイエスが何をなさったかということを最初にこうやったこの形にまとめていったのは、いわゆるヘレニズムの文化に生きていたユダヤ人ではないでしょう。イエス様の海と近くにいた人たち、彼らが証言してこう言ったんですよ、ね、その意味でユダヤ教文化の中にいたユダヤ人たち、ユダヤ人キリスト者がこういうものをまとめていった。しかしこのことを、最も大切なことっていうのをパウロが受けて、パウロは誰に伝えている。ほら、今コリントの手紙であったでしょう。コリントの人たちに語るんですよ。コリントの人っていうのはね、ユダヤ教文化なんか何も持ってないよ。異邦人ですよ。ギリシャ文化の中に育っている人たちですよ。でも彼らに伝えたんですよ。最も大切なことはこれなんだよ。こうやってユダヤ教文化の中でユダヤ人キリスト者たちが大切にしていったもの、それを今度はコリントのヘレニズム文化の異邦人たちに伝えたんですよ。これが伝えられ伝えられ伝えられして今私たちに来てるんですよ。今私たちに来るまでには2000年がかかったから、日本に最初にフランシスコ・ザビエル、あの偉大な宣教師が日本に来た時にはもうキリスト教の教えというのはガッと固まった。だってもう1500年経ってましたからね。その前にほらギリシャ文化だとかそういうものを超えてきましたからね。そこを生き延びてくるキリスト教になっていたから、もう理論武装というかね、それはすごいわけない。でもパウロの時にはそんなものはゼロだったね。初めて伝えられた。伝えられた。こういう段階だった。で、パウロはこれを伝えるときに、自分が受けたものをそっと伝える。 みんな尋ねましたよ。どうします、パウロさん。わかりました、信じます。主が誠に復活されたって信じます。でもその私たちはどう生きたらいいんでしょうか。今私は嫌な旦那と一緒に生活してるんです。これずっと我慢するべきですか。私らが結婚したいと思ってるんです。どうしましょうか。今お金のトラブルがあるんです。どうしたらいいでしょうか。キリスト者として生きるっていうことはどういうことでしょうか。こんな問いはいっぱい出たんですよ。だって当時キリスト教倫理なんてゼロですよ。なんもないよ。大切なことは何か。イエスは誠に復活されたこれだよ。ここから少しずつ少しずつみんなが間違いながら苦労しながら、キリスト者ってこうだよね、こうあるべきじゃないかねって歩んでいったんですよ。パウロはその初めのところへ。だってパウロは大先生だったから、みんなパウロさんに期待しちゃうんですよ。パウロさん、どうすればいいですか、どうすればいいですか、どうすればいいですか。パウロが書いた手紙はみんなこういう質問に対する、疑問に対する、それに対する問題に対する、こうしたらいい、こうしたらどうだ、こうはどうだ、アドバイスをして、これがパウロの手紙ですよ。そんな視点で見るとね、この手紙よく見える。もう一日は見ませんよ。でもパウロはこんな風に言った。その時にほら、パウロが受けただけではない、そのパウロなりに考えたもの。だってパウロが語っている、質問が出てくるのはみんなこれヘレニズム文化の人たちから出てきますからね。ほら、パウロは異邦人の人って言ったじゃない。異邦人ってのはユダヤ人以外、つまり当時はヘレニズム文化の地図があったじゃないですか、ね、イエス様が生きられたこの隅っこばっかり、ここだけはユダヤ文化ですよ。その他は基本的に全部ギリシャ文化、ローマ文化、これがあるんです。特にギリシャ文化ですよ。その中に生きているキリスト教の気の字も知らない人たちがイエスを信じるようになって、キリスト者としてどう生きたらいいんでしょうか、ここはどう考えたらいいんでしょうかっていうことをパウロに尋ねていった。それはパウロが受けたことじゃなかった。パウロはその時に一つ一つ考えていた。こうじゃないかな、こうじゃないかな、こうしてはどうか、このことに気がつきなさい。ほら、あなたが洗礼を受けたのはこういうことだったんじゃないか、いろんな形で答えていったんですよ。パウロはパウロなりに新しい答えを出していったんです。こうやって最初のグループ7つの手紙が書かれたんです。みんなそうです。続いて今度はそれからパウロが死んだからどのくらいかな、10年経ったのかな、70年代80年代というところで、今度はコロサイ、エフェソ、そして2テサロニケの手紙が書かれているってこういうふうに書きましたよね。その頃はコロサイ、エフェソなんかどういう感じかというと、パウロが初めて福音を告げていったじゃない。その福音がね、パウロがね苦労してたから、そこの地でもってどんどんどんどんとね広がっていったんですよ。みんなが信じよう、私も主の復活を信じるよ、考えられないことだけれども信じるよ。ところでこのペトロ様はまだ生きておられるの。もうペトロ様はローマで処刑されたのか。でもペトロ様と出会った人は、あなたはペトロ様と出会ったのか、ペトロ様のことを話してくれって、こういうふうにして次の人たちがどんどんと信仰を受け入れてきたんですよ。この人たちが生きていたのはヘレニズム文化だから、ヘレニズム文化としてイエス様を信じるってどういうことっていうのが大きな問題になってきたんです。コロサイや特にエフェソはそうです。この時代の人たちは、このヘレニズム文化に生きている人たちはね、宇宙のことをこんな風に考えた。この宇宙はまず大地があって、その上に太空がある。この宇宙空間には様々な神がいる。地球に近いところは質の悪い神だ。我々にいろいろと邪魔をする。高くになれば高くになるほど高い本物の神がおられる。一番高いところに誠の神がおられる。パウロ様は誠の神を語られたが、一番高いところにおられるその神がきっとパウロ様が語られた誠の神だ。ところでそれではパウロ様が伝えられたあの主はイエス様は一体どのレベルにあるのだろうか。あなたたち星占い知ってますよね。星座やるじゃない、乙女座、天秤座、今日は都合がいいの悪いの、ね、あれは
星の動きを見ながら、この文化の名残ですよ。
この星々が地上に影響を与えるから、影響がこの時にはこんな影響を与えるから、こういうふうに動くといい、この時にはこういうふうにするといい、これが星座読みになっています。そんな中にあって、イエス様はどこか、こういう問いが出ます。私たちだったらね、まずここ答えるだろう。まずこの天空に神々はいない。ああ、横に退けるだろう。しかしこのエフェソ書もこの大書もそんなことはしなかった。神々がおられるっていうことを前提にしながらね、彼らは語る。神々は確かにいる。そしてこの中でイエスがどこにいるかを示そう。それはこの天空の神々を虜にする、一番強い神と共におられる、それがイエスだ。こんな言い方をするんですよ。
嘘だと思ったら読んでみましょう。
へえ、でもこう言われることによって、このヘレニズム文化に生きていた人たちはピンときたんです。
なるほど、
イエス様ってのはそういうもんか、分かったんです。さらに時代が過ぎて、今度は一番下の時代、100年から120年、ね、テモテ、それからテトスの手紙、こういう手紙が書かれる頃、もうパウロの福音を語ってから何年経ったかな、50年か70年か、1世代2世代もう3世代目に入ったかな。この時には教会がますます広がっていたんです。初めの時に教会は小さな小さな集いだった。最後になると教会の中で、いや、この共同体の責任者を、司教さんを決めよう、主さんを決めよう、どんな人が必要だろうか、こういうことが問題になる、そのくらいに信仰共同体が広がっていたんです。こういうふうに状況はどんどんと時の流れの中で変わっていった。その中で受け継がれていった信仰、その中でキリスト者っていうのはどうあるべきかっていうことが、その都度その都度深められ表されていった。大切なものっていうものをずっと守り続けると同時に、それを今の時代に生きるとはどういうことかって、このことがいつも問われていたんです。これが、ほら、パウロ書簡、13書簡を3つと分けてみることによって、よく見えてきますよっていうのが今日の話のポイント。さて、具体的に示そう。最初はね、小さなグループだったでしょう。それが、少しずつ大きくなるじゃない。大きくなるということは、ローマ帝国の中にどんどん入っていくということを意味するんです。ローマ帝国の中に広がるということ。ローマ帝国というのはどういう倫理観を持っていたか、
一番典型的なの
は男女差別、女性が、これがね、どう変わるか面白いよ。だって女性に一番光を与えたのはイエスだった。今の私たちから考えられない、私たちは随分男性女性いますよ。私たちの意識の中にそういうものがガッチリと埋め込まれて、男にだけなくては女の側にも、そんな状況の中にあって、イエスは語った。いや、光を得よ。だから福音書を読んでごらんなさい。女性たちがどんどん登場してくるじゃないか。あれがイエスだった。実際はもっとたくさんですよ。あれでも抑えられてあのくらいになったんです。なぜ抑えられたか、福音書を書いたのは男だからですよ、はい、こんなもんです。言われればわかるでしょ。パウロもこの伝道を受けていったんですよ。パウロの時にはね、彼は言った。男も女もない、自由人も奴隷もない、ユダヤ人もギリシャ人もない、
な神の子により神の子ということで一つだ、こんな言い方をしたんですよ。ここだけちょっとバッと取られたんじゃ迷惑かもしれないけど、でも当時は奴隷社会ですよ。敵として自由人がいる、奴隷がいるんだよ。敵として男があり女があるんだよ。敵としてユダヤ人でありギリシャ人なんだよ。はっきりとした違いがあるんだよ。だからお前は国が来てはいけない、だからあなたにここに入る権利はない、出て行け、だからあなたはその権利を享受することはできない、あなたはしていい、これがユダヤ人でありギリシャ人であり自由人であり奴隷であり男であり女であることを意味したんですよ。そんな社会の中にあってパウロはさあって言ったんですよ。お前は私読もうか、これは皆さんのプリントには書いてない、あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれた、あなた方は皆神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからだ。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もない、あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだ。これが教会の中でどんなことを意味するだろうね。私たちの教会の中ではどうだ、自由人も奴隷もない、それもないわ、ユダヤ人ギリシャ人ないわ、男と女これは残ってるわ、男と女でもって差はあるかないか、みんなを一つと言えるか言えないように、我々の教会はそんなもんだ。例えば主宰になるのは男だから、これで本当にいいのか、私は即帰ろうとは言わない。しかしそのくらいパウロは言ってたんですよ。パウロの時代は教会リーダー責任者で女性いますよ、いましたよ。それがいなくなっていくんですよ。なぜか、理由はある。なぜ最初は男も女も教会のリーダーになったか、それはイエスの伝統だった。こんなふうに言えるだろう。イエスの福音というのはそんなものだったんですよ。これが次の文に入っていくと、ほら、女は黙っていなさい、女は人の上には立つな、こんな言い方がなされる。ここのところプリントを見ると面白いですよ。第二段階というところ、女性というところを進む。男も女もない。みんなキリストイエスにおいて一つだ。その次、第三段階、ね。これは70年、80年代の手紙にはこういうふうに書かれるようになる。妻たちよ、主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。キリストが教会の頭であり、自らその体の作り主であるように、夫は妻の頭だからです。最後の言葉に過信とする人多いです。夫は妻の頭だから。でも、その前のね、互いに使え合いなさい。心ぐらいまではまだ受け入れられるでしょう。夫は妻の頭だからです。こういうことを言い出すのは、この第二グループに入った時です。70年、80年代になってこうなる。それがさらに過ぎるとどうなるか。はい。次のグループ、第4段階見てください。これの女性のところを見て。婦人は子を産むことによって救われる。婦人は静かに全く従順に学ぶときです。婦人を教えたり男の上に立ったりするのを私は許しません。むしろ静かにしているべきです。なぜならば、アダムが最初に作られ、それからエヴァが作られたからです。しかもアダムは騙されませんでしたが、女は騙されて罪を犯してしまいました。ほら、男も女もないって言ってたあのパウロの言葉とは運命の差があるでしょうか、ね、これは時代が違うからですよ。書いた人の意識が違うんですよ。ここは一言で言うとね、キリスト教の中にこうあるべきだっていうものがローマ帝国の中からどんどん出てきた。ローマ帝国の中にどんどんキリスト教が広まるでしょ。ローマ帝国は見てください、男の世界ですよ。公の場に女は一切いない。ローマ帝国の要人がキリスト教の組織を見たときにびっくりしたんですよ。 ですよ。
だってローマ帝国がそれで世界を支配してるんだから、自信にあふれているんだから、自分たちの倫理観が正しいと思うじゃないか。当然そう考えた。男たちがそういうもの、女たちはどうしたい。このローマ帝国の感覚が善意でもってキリスト教の中にどんどんと教会の中に入ってきて、それがこうやって反映されていくんですよ。こういう流れが、イエスのあの女性一人一人に光を与えていったあのことを考えると悲しい歩みではある。しかしこういう歴史があること、悪意でやったのではない。そのことを私たちはわきまえよう。知らない間に私たちもまだやってるかもしれないのよ。私たちは正しい、これ良かれと思って今やっていることが、あと100年、あと500年、あと1000年したらば、こう言われるかもしれない。2008年、2009年の日本におけるキリスト者たちは、このような状況の中にありながら、このような状況を生きながら、キリスト者として何の疑問も抱かなかった。あります。そういうマシンだ。私たちはもう一つ典型的な考え方が変わってきた。見てみよう。はい、もう一度第二段階に戻って、結婚というところ、パウロは何言ってた。結婚はしない方がいい。彼は断言しますよ。これがパウロの結婚なんですよ。未婚者ややもめは皆私のように一人でいるのが良い。これがパウロの考え方ですよ。あなた結婚したいの？結婚したいっていうので悶々としていくならね、悶々としてるよりは結婚した方がいい。結婚しても別に罪にはならないからね。でもできれば私のように結婚しない方がいいよ。これがパウロの考え方ですよ。今私たちはどう、全部離れてるでしょうか。誰がこんなこと言いますか。誰も言いませんよ。ね。私たちは結婚をどう位置づけているか。7つの奇跡の一つと言うじゃない。パウロなんか絶対言いませんよ。言うはずないやつ。こんな考え方してるの。なんでこんな考え方してる。理由がある。パウロは結婚が嫌だったからじゃない。パウロは、もうすぐ主の来臨がある、自分が生きている間に主がおられる、そしてすべてが神の支配のうちに戻る、そのことを確信していたんですよ。皆さんこの言葉知ってるでしょ。まだまだ主よ来てください、祈りがあるじゃない。初代教会の人たちはみんなこれを唱えたのよ、ね、だから自分の子孫存続のために財産を蓄え、何を準備して一切考えないよ。もうすぐ主が来られるんだから結婚もしなくていい。こういう考え方だったんですよ。本気でそう考えたんですよ。だからこうやってパウロさんは結婚どうしましょうかって言われた時に、結婚しないのでさあって言えたんですよ。このくらい確信してたんですよ。ところがどうなった。パウロが考えていたように主はすぐには来なかった。パウロは処刑されていなかった。その後の人たち、はい、次のグループを見てみようか。今度第3段階、70年80年代この頃書かれた手紙ではどう書いているか。キリストに対する恐れを持って互いに使い合いなさい。妻を自分のように愛しなさい。妻は夫を嫌がりなさい。結婚をしない方がいいではない。結婚の絆を大切にしなさいという、そういう方向にここは動いているんですよ。そして第4段階、指導書館のところではどう出てくるか。私が望むのは、若いヤモメは再婚し子供を産み家事を通り過ぎることだ。ハローがこんなこと言うかね、どういうことを感じるか分かるでしょう。これを 一人の人が言っているって考えると全部一緒だからね、これどれが本当かしらこういうことになるんですよ。それをこうやって時代別に分けて考えてみると、ああこういう流れがあるんだな。みんな悪意はないんですよ。この倫理観、この結婚観、この女性観もローマ帝国が持っていた、それがどんどんと入ってきてるんです。悪意はない。そうやってね、でもそうやったからキリスト教はローマ帝国に受け入れられていった、こういうふうにも言えるんですよ。だってよ、このキリスト教をローマ帝国の宗教として受け入れようと思ってキリスト教の扉を開けてみた。なんだこれは、この組織はなんだ、ここの結婚観はなんだ、みんな結婚しない方がいいって言ってるし、ね、女性たちが責任者としていっぱいなってるし、男たちの上に女たちがいっぱい頑張ってるし、これじゃダメだ、ローマ帝国は受け入れないじゃないですか。それがローマ帝国のように男があって女があって、子供をきちんと産み育て家事を守り、そういう共同体、信仰共同体、教会であるならば、ローマ帝国は、うん、これはいいと言って受け入れやすいじゃないですか。これが歴史ですよ。これだけではないけれど、今ごく簡単なんだけれど、お分かりはいただけたと思うんですよ。パウロの13の手紙、これを一つにまとめて考えちゃわないで、大きく3つに分けて考えてみる。一つの目安としてこの3つです。年代で見たら一体こんなもんでしょう。そうやって見ると、そこでもって考え方、物の見方、それが変わってきて、それがそれぞれの状況に生きていた、その中で信仰を生きるっていう、その表し方としてこんな風に変わってきたんだということが見えてきた。いかがですか、合点していただけましたでしょうか。最初にほらパウロの地図的な広がり、地理的な広がり見たよ。パウロの時代、イエス様から10年くらい若いって考えたらいいのかな、その生涯は60年くらいだったかな、見たよ。イエス様の世界から比べると随分広がったね。そのパウロがダマスコで出会った、それはパウロには予期しない出会いだったよね。一方的に首根っこをつかまれる、そんな内見なんだよね。でもパウロは確信した。さあこの世界全体に異邦人に福音を告げよう、これのためだってパウロは超感謝だから一生懸命走ったよね。パウロ自身何も知らなかったけれども、受けていた、そしてそれをまた出会っている人たちに語っていったよね。パウロが受けた、それ以上にパウロはその時代の中で福音を語っていったよね。この伝統をパウロを受け継いでいった人たちもしてきた。70年代にまた100年120年代に同じパウロの名前でもって手紙が書かれていったというのは何を意味するか、それはパウロの伝統を大切にしますというそのことですよ。今パウロ様が生きておられたらきっとこんなふうにおっしゃるのではないか、そんなふうに考えながらこのパウロ書簡というのが書かれていった。そういうふうにして私たちの元にはパウロの名前でもって書かれている13の手紙があるんだねということ、これを私たちは確認した。さあこっち側から入った、こっち側に抜けるか。抜けているよ。でも今日そういうことを学んだら、あ、そんな世界が、それの流れの中で私たちは信仰もらった、だから私たちも同じようにもらった瞬間、その中でなくてはならない、変えてはならないものと変わっていくものが、今のこの社会の人たちに語っていく、伝わるような信仰の表現、それができなければ私たちの信仰は私たちに止まってしまうよ。本当はそうよ、周りにいる人たちに伝えられる、そういう新しい自分の言葉でもって受けたものを深めていく、表現する、これが福音を告げる、福
音を生きるということだよ。パウロは、パウロの手紙はこんなことを私たちに教えているんじゃないだろうか。その原点は、主は誠に復活された。ケファに現れ、十二人に現れた。
それじゃあこれをもちまして、今日の中学生で皆さんよく頑張ったパウロの勉強会を終わりたいと思います。
よく頑張りました。お疲れ様でした。私たち以上に鈴木主様、頑張ってくださったんですね。ありがとうございました。夕べ北九州空港に着かれまして、まずは行橋教会で夜のミサをされて、今日は9時行橋でミサをされて、11時東北教会でミサをされて、全てミサ撤去終止式でございます。そして今日のこの講演ですね、それはもうパウロ君、生きたパウロがおるみたいな。もうびっくりしましたけど、本当に。皆さんいかがですか？ 100 倍わかりました？
あ、すぐ弟さん。
はい。私も完璧に100倍わかりましたね。だってパウロについてはあまり知りませんでしたからね。自分が知ってることを、かけ100以上ですね。これテーマよく作ってるなと思いました。パウロが 100% わかるじゃないですもんね。わかります。パウロが 100% 分かるじゃなくて100倍分かるんですよ。今日多分皆さんそれぞれご自分が持ってらっしゃることを100倍以上だと思います。
そうそう、100% じゃない。
質問をと主さんは言われましたが、もう時間が
出
まして、はい、
個人的
に、個人的にあとお願いします。お知らせです。聞いてよかったってね、こう、ふか抜ける前に何か実行できることを一つということを最初にね、皆さんお勧めになりました。家庭の友、ぜひ、ご購読ください。それとお知らせですが、北九州地区ではご存知のように毎年、聖書講座をシリーズでしております。今日皆様の資料に一枚加えさせていただきましたが、今日、本日のこの鈴木神父様の講演を第1回とさせていただいて、そして第2回を5月の24日日曜日2時から4時半ここ小倉教会で、行われます。今年のテーマは、メインテーマはですね、いただきます、神の言葉を食べるということで、本当に生きる糧としての言葉を食べていきたいと思います。世間では、社会では食育が流行っておりますけど、私たちも食べないと生きていけない神の言葉をしっかりいただきながら過ごしたいと思います。それでは一緒に最後お祈りしたいと思います。今一度、鈴木神様に、ねぎらいと、感謝の拍手を。